本日の聖書箇所を読みします。本日の聖書箇所はマルコの福音書8章の14節から21節です。マルコの福音書8章の14節から21節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、74ページになります。新約聖書の74ページになります。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロドのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつのかごがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのかごがいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。それでは、たとえ間違いだらけの自分でもと題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日のこの聖書の箇所ですけれども、イエス様が弟子たちと一緒に船に乗って向こう岸に行かれます。ガリラヤ湖を渡って行かれます。イエス様は旅をしながら、あなたは会う人会う人にですね、あなたは神の宝物だよというメッセージを告げていきました。次々と告げていきました。病気の人は癒し、苦しんでいる人にはその苦しみに応え、心が寂しい人にはその慰めとなり、さまざまなことをイエス様はしていかれました。で、今日は旅に出られます。その直前にはイエス様は奇跡をしておられました。たった5つのパンで5000人以上の人が同時に食べる、7つのパンで4000人以上の人が同時に食べられるような奇跡を起こしておられました。そんな中での出来事です。弟子たちと一緒に船に乗ってイエス様が行かれます。その時の状況、14節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。弟子たちは12人だけ、12人はいます、最低。そして周りの弟子たちもいますから、割と多くの人たちが船に乗っていた。その中にパン一つでは足らないとかいうことを思っていた時にイエス様は言われます。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。パンとは言っていません。パン種に気をつけろとおっしゃいました。でも弟子たちはついさっきパンの話をしておいたもので、あ、これは自分たちがパン準備してなかったから怒られるのかなと思いました。そして議論を始めたんです。なんでお前持ってこんかった、お前だろ、いやお前だろ、なこと言ってるうちに、でイエス様がですね、17節、それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。まだわからないのか、これだけ私と一緒にいるのに。パンがあるとかないとか何事だっていうんです。パンがなかったことあるじゃない、5000人以上の人がいてパンが5つしかなかった。その時どうなった。みんな食べられた。4000人以上の人があった時どうした。7つのパンしかなかったじゃないか。そんなことで私は怒りはしない。では何を イエス様は気にしておられたか。それは15節です。その時イエスは彼らに命じて言われた、パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさい。パンダネというのはパンを膨らませるものですね。そのパンダネを入れてパンはどんどん膨らんでいきます。このパンダネに気をつけろ。言い方を変えると、ファリサイ派の考え方とヘロデの考え方に気をつけなさいっていうことです。ヘロデっていうのは王様です。当時のユダヤの王様でした。ファリサイ派っていうのは宗教的な指導者たちです。こうやって生きないとダメ、こうしないとダメっていうようなことを言う人たちでした。まあでも動機は悪くはありません。神様に喜ばれる生き方をしようと思っていました。でも神様に喜ばれるには外から帰ってきたらきれいに体を洗って汚れがないようにして、外に行っても誰か神様に従っていない人のそばに行ったらその人の汚れが映るから、その人たちとは近寄らないようにしよう、こういうルールです。神様を信じていない人のことをファリサイ派たちは地の民、地面の民と言って嫌いました。また罪人としていました。異邦人とも呼びます。そういう人たちとは関わらないようにしようと言ってたのがファリサイ派の人たち。ルールを大事にしようとしていた人たちです。で、この人たちはイエス様と敵対してしまいます。イエス様がどんな人でも今言ったような人に触れていきますから、そんなことするんだったらあなたが神から使わされた印を見せてみろってイエス様に言いました。そんなことに付き合わないイエス様は何も答えません。そしたらもうファリサイ派はどんどんどんどんイエス様のことが嫌いになっていきました。一方でヘロデさん、彼は権力だけ考えています。政治のことだけ、お金のことだけ考えています。神を全く恐れません。人々が恐れていたバプテスマのヨハネという人物があるんですけれども、この人は本当に真剣に神様に従いました。イナゴと野蜜を食べながらラクダの皮を着てヨルダン川の近くで生活していました。そして人々に言ったんです。神様の方に向き直れ、あなたは自分の心の中の罪を認めないといけない、そんなことで神様に受け入れられると思ってるの。二面性のある生活をして、ある一面では神様に従っているようなふりをするかもしれない、でも実際に自分の生活に帰っていったら、なんだそれは、どこも神様を信じているように、または恐れているように生きていないではないか。神様に向き直れ、あなたにその気さえあれば今私はあなたたちに水の中につけて再出発をしてやる、させてやると言いました。そしたらたくさんの人がバプテスマのヨハネのところに来てヨルダン川で洗礼を受けたんです。どんどんどんどん、そう言われてみれば俺も向いてないな、私も向いてないなという人がどんどん行きました。そういう人たちがどんどん行くときにヘロデ王も少し気になったんです。いやー、あいつちょっと気になるなと呼んでみて話を聞きました。でヘロデ王もいやなんか胸刺されるなと思ったんです。でもヘロデ王は嫌なことを指摘されました。彼は再婚して兄弟の奥さんを自分の妻にしていました。ヘロデアと言いますけれども、そのことをヨハネから指摘されたんです。王様、あなたがヘロディアと結婚しているのは良くないよ、これは良くないよ。そしたら切れてしまったのがヘロディア。彼女の策によってヨハネは殺されてしまいます。でもその命令を出したのはヘロデ王です。首を切って殺しました。このヘロデは権力だけ恐れています。ほんの少し信仰がありかけたんですけれども、最終的には 信じることはなく、イエス様なんかどうでもよかった、自分の役に立つんであれば利用する、でも愛なんてバカらしいっていうのがヘロデの生き方。ファリサイ派の生き方はルールで、こうしなきゃこうしなきゃこうしなきゃダメだよ。ヘロデは何も関係ない、ただこの世を生きていくのに力を持って権力を持って生きられるようになればそれでいい、そのどちらも気をつけなさいとイエス様は言われたんです。自分の信じるその生き方、あなたの人生をどう生きるかはそんなことで振り回されるな。イエス様がされたのは、あなたは宝物というメッセージをずっと届けていかれることでした。そしてこれからもされます。弟子たちもそれからこれをするんです。だからこそイエス様に、それは気をつけなさいよ、すぐルールになるからな、こうしないとダメ、ああしないとダメってすぐ言ってしまう。一方で信仰とは全然別に、お腹減ったら食べることばっかり、あるいはこの世ではあれが欲しいこれが欲しいになってしまうから、それも気をつけろよ、純粋に神を見なさいって言いました。今日は一人の人を紹介します。私たちの礼拝の前に、コングリゲーションメッサイアっていうのが礼拝しています。その今リードしているビショップっていう立場にあるデイビッドさんっていうのがいます。デイビッド・フローレスと言いますね。もうこの街道をアライアンス、私たちの属する教団アライアンスから買い取ろうと今しています。もうほとんど契約は済んでいまして、多分11月ぐらいから私たちは礼拝が午後になると思います。またそれは後日ご連絡しますけれども、その英語礼拝のデイビッド・フローレスのお父さんにフロアっていう方がいるんです。フロア・フローレスっていうんですけど、でこの方がですね、もう割とお年になってきました。で彼のことを紹介します。彼はプエルトリコ出身ですね。そしてこちらにニューヨークにやってきました。事業を起こして成功します。ある程度お金も儲けるんですね。でクリスチャンになりまして、いろいろ人のためにも使います。ところがですね、ある時大丈夫だと思って海岸に行って、大丈夫も何も自分は問題ないと思って海岸に行ってですね、サーフィンやろうと思ってたんです。でサーフィンボードを持って海岸まで行きました、海のところまで。そしたら胸がいきなり刺される気がしたんです。と思ってですね、その場にうずくまってしまって、でもその日に限って周り誰もいないんです。と思ってたらですね、一人の人が来たんですって。ね、その人が来て後ろからですね、肩を抱えてくださって、後ろなんか息ができるようにしてくれたんですって。最初はマッサージしてくれたって言ってましたね。それからそうやって息ができるようにしてくれた。誰ですかって言ったら、どこそこのお医者さんって言ったんですって、この近くだ。でそうやってやってもらって少し楽になってですね、そしたら自分の車のところまで行って、今日はすぐ連絡して、病院に連れて行ってもらいなさいって言われました。それで彼はそこからすぐに、少し離れているんですけれども、海辺からですね、車のところまで行きまして、そこでもう一度打たれるんです。胸が痛くなるんですね。でもなんとか連絡して、そこから病院に行くんです。で病院に行って見てもらって治ることができました。ある程度良くなりました。で良くなりましたから、その自分を助けてくれたお医者さん探そうと思ってですね、近くに行って、その辺りに行って人に聞いてみたんです。この近くに医者いますか。でその名前の人はいないって言うんです。あれ、あの人は誰だ。調べてもいないんです。あれほどはっきりと自分を、この死にかけていた自分を生かしてくれたのは誰だ。誰か分かりません。彼は、あれは神が使わせてくださった人だと信じました。そしてしばらくしてのことです。授業の合間を縫って、彼はプエルトリコだったかな、旅行に行きました。ところがその日に限って雨なんです。ものすごい雨。観光に行きたいんですけども、いやーこの雨の中で行けるかなっていう感じです。でも一応車に乗って行きました。 そして山の方の景色の方いい方に行こうと思うんですけど、大雨ですね。それで途中まで来ましたら木が倒れているんです。道路で前行けなくなったんです。でその前で止まってしまって、ああなんでこんなに、もうせっかく休みなのに神様じゃないですけど、そんな気分になっていました。そしたらですね、その木の陰の方にお一人いらっしゃるんです。でその方とお話ししたら、その方はこの山の奥の方の小学校の先生、それで今町へ行こうとして、で町へ行って、仕事を、所用をしようと思ってるんですけど、この雨で行けなくなった。で反対側から来てたので、木で塞がれたこっち側の方には来れなかったんですね。それで、その話を聞いて、じゃあ乗せてってやるよって言って、彼はその先生を乗せて町へ行きます。で町へ行く間にこんな話聞いたんです。いやもうここにはね、アメリカと違って物がなくて、書くものもない、ノートもない、ペンもない。その話を聞いて、あそうって言っときながらですね、彼は心の中で思ったんです。そうか、神様の野郎、自分にこんな計画を持ってたんだと。それでですね、彼女を降ろした後、もう夕方だったんですけれども、片っ端から文房具店に行きます。そしてノートとペンが欲しいって言ってですね、そこで探すんですね。一つの店では足りませんから、いくつも回るんです。でいくつも回って、ここ置いといてくれ、後で取りに来るかってこう集めていくんです。そうやって置いといてですね、さあ今度はそれを運ぶのに箱がいると。さてこの大きな箱をどうしようかと思って箱を探しに行ったら、お店を閉める前の一つの店がありまして、一軒の店がありまして、そこ行って箱のことを言いました。何に使うの？いや実はこういうことで、今からここに贈り物をしたい、ノートとペンを贈りたいんだ。そしたらその店の人が、分かった、じゃあそれあとは任せろということで、無料で箱、それから運ぶことをしてくれたそうです。彼はその旅を本当に喜んで帰ってきました。彼は一度離婚して今再婚なさっておられます。そして心臓病を抱えながら今細々と、最初事業うまくいってたそうですけど、今なかなか苦しいところがあるそうです。生活なさっています。でも彼大工仕事が得意なんです。それでですね、今私が住んでいる牧師館というのがこの隣にありますけれども、そこの玄関の階段にですね、手すりがついてたんですが、その手すりの下は全部腐ってたんです。全部で、もう持ったらバシャッといくようなですね、危ないやつだったんです。でも私にはどうしようもないので掘ってたら、そのデイビッドもそういうのが得意なんですけど、お父さんと一緒にこの間の月曜日直してくれたんです。体も悪いのに。実は彼は心臓がまた調子悪くなった時、お医者さんに行ったんです。お医者さんから、これは手術しなさいって言われたんです。手術したら良くなる。で家族もそう言ったんですけど、彼はこう言ったんです。でもな、手術して良くなるとは決まってない。ひょっとしたら悪くなるかもしれない。ひょっとしたらこれで完全に良くなるかどうかわからないし、悪くなって今よりひどくなるかもしれない。俺はもう神様が好きでしょうがない、本当にこんなバカな俺だけど、生かしてくれた、たくさんいい経験させてくれた、だから俺はもうこの人生でいい。家族は彼に手術受けてほしかったんですけれども、彼自身はしないことを選びました。自分の人生をもうこのまま生きたいっていうふうに決めたんです。調子悪くなります。その彼がわざわざですね、この間の月曜日来てくれました。そして、工事朝からやってくれるんですね。もうなんか組んだやつでした。組んだやつを持ってきて組み立てるんですけど、なかなかそれでも今あるやつを外して、基礎になる木を入れ直して打って、こういうこと得意なんですけれども、そして英語礼拝の方の、ビショップのデイビッドがですね、あの階段の下に潜り込んで穴を掘ったりして、それでつないで、早く終わるのかなと思ったら1日かかりました。そして夕方、ほうき持ってきてくれって言うんですね。で私持って行ってほうき入って、でその間彼は隣の家の石垣のところに座って、ちょこんと座って休んでました。で私履くの途中でやめて彼のそばに座って、 ありがとうって、本当に感謝してるわって言って、どうって聞いたんです。そしたら、いやきつい、ちょっと苦しいって言うんです。いやそうやろ、そりゃそうだな、大変や。それでですね、すぐにそこにデイビドがいましたから、デイビド一緒に祈ろうって言って祈ったんです。デイビドは彼に手を置き、私も手を置いて、手を置くというか、私横に座ってですね、彼の肩を持ちながら祈ったんです。デイビドは今にも主が癒してくださってるよって祈りながら言ってました。でも自分にはですね、なんかこのフロアの気持ちがこう伝わってくるんですね。いや、この体だけどありがとうみたいなのが伝わってくるんです。それが終わってから、祈りが終わってから、彼ポソッと言ったんですね。あとどれくらいこの体持つかな。いや、そうじゃないんです。辛いんですよ。体は辛いんですけど、いや、そうでは決してないんです。そしてまた言うんです。いや、俺の人生いいこといっぱいあったしな、祝福満ちてさしなって言いました。今度会えるといいな。そう言って彼は帰りました。翌日、ここの街道に来て私祈っていて、聖書の一つの箇所が響きました。ヨシュア記の一章二節っていうところなんですが、私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。これを読んだ時に私はですね、ヨシュアという人物とフロアが重なってきたんです。モーセの後継者として立てられたヨシュアという人物がいたんです。イスラエルの民を約束の地まで連れて行きます。そのヨシュアと重なりました。そしてフロアは私は直接知りませんので、デイビッドにメールを送りました。これはデイビッドのことだよって。デイビッドはこれからどのくらい生きるかわからん、体もボロボロかもしれん、でも最後までイエス様のこと、俺は生きててよかったなっていうことを人々に伝えながら生きるんだよ、そのミッションを与えられてるんだよってデイビッドに送りました。そしたらデイビッドからテキストで返事が来ました。 I needed to hear this。 いや、これが聞きたかったんだって彼は言いました。そしてフロアにすぐに転送していました。神様に愛されているとし、宝物として自分なりに精一杯生きる、時が来たら神様のところに帰っていく。私たちは間違いだらけの人生生きます。今決断している決断が正しいか悪いかなんか分かりません。神様に受け入れられるかどうかも分からない。で、フロアも自分が手術しないと選んだ人生が良いのかどうか分からないんです。でもフロアはたとえこのまま苦しんでも、たとえ長く生きられなくてもいい、与えられた命を一生懸命生きて、自分の決断も大事にしてもらう神様とこの人生を生き抜こうと決断しました。ルールに縛られるのでもなく、この世の成功を求めて生きるのでもなく、神様にそのままで愛されている姿として生きて、また神様のところに帰っていく。フローが教えてくれたのはその信仰です。そしてイエス様も弟子たちに求めておられたのはその信仰です。今日ここに来られている方で、お二人の方はもうとりあえずここからはしばらく離れられますね。マチコさんも日本に帰られますし、アリサさんはまたこれから練習の旅が始まります。どうぞ精一杯生きてください。心から応援しています。そして他のお一人お一人も心から応援しています。毎日祈って覚えていますから。今日たまたまここにおられない方たくさんいますけれども、その方々のことも私みんな応援してるんです。精一杯生きろ、生きられる、あなたの人生も必ず生きられます。お祈りしましょう。主なる神様、感謝します。フロア・フローレスが一生を一生懸命生きてきました。たくさんの人を助けたりサポートしたり、 一方で自分の生活は夫婦関係うまくいかないで壊れもしました。新しい出発もしました。そして心臓が痛くて一度は病院で見てもらいましたけれども、手術は怖くてやめました。決断がいいのか悪いのか、でも自分のした決断、神様が良しとしてくれている、そう信じて彼は感謝して生きています。どうぞフロアが喜び感謝して最後まで生きられるように助けてください。また今日ここにおられるお一人お一人が感謝して生きられるように生涯を守り導いてください。よろしくお願いします。みんなあなたの宝物ですから、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。